こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田美乃です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺ってきましたが、今日がこの時間にお送りするのが最終回となります。そこで今回は近藤社長にじっくりお話をしていただきます。
早かったね。
ね、半年間、ね、いろんな方にお話を伺いました。
ありましたよね。いろんな社長を呼んでお話を伺って思ったのは、やっぱり皆さん純粋だなと、ね、感動人間だよね。だからこそ自分が感動できるから人にも感動を与えていけるっていうかね、はい、そしてやっぱりその目先のことだけじゃなくて、自分たちはその世の中のためになりたいとかね、もちろん世の中だけじゃなくて社員みんなを幸せにしたいとかね、そういう気持ちがすごく表れてましたよね。
ぜひこの半年間のお話と、うん、さらにパーソナリティ近藤社長のお話、はい、今日はじっくりと伺っていきたいと思います。
はい、
ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。半年間毎回この番組ではご出演いただいた社長の皆さんに、これまでの体験で学んだ社長のポイントと題してお話を伺ってきました。今日は最終回ということで、ぜひネクシーズの近藤孝美社長に同じ質問をぶつけてみたいと思います。それでは早速、近藤社長お願いいたします。
はい、
ネクシーズの近藤社長が学んだポイント、その1は、
はい、一つ目は夢を簡単に諦めないと。
はい、
これがねすごく大事だと思いますね。
ずっと近藤社長おっしゃってますよね。
そう、あのね、まあ、僕いっぱい若い人に会ってね、話を聞いてると、例えば会社の社長になりたいっていう子もいっぱいいるわけですよ。
はい、
でもやっぱり実際やる子っていうのはその中でものすごく少ないわけですね。でそこで僕が思うのは、彼らは考えすぎてるんですね。
考えすぎている。
そう、例えば、会社を作るためにはこういうことを乗り越えないかんね、資本力もいる、ね、いろんなネットワークもいる、さまざまなことを考えて、考えすぎて心が折れちゃってるんですよね。
あ、やっぱり無理だなとか思ってしまうということですね。
思うわけですね。
はい、
でも資本家っていうのは資本を持って何かを起こしますけども、ゼロからスタートするっていうのは実業家なわけですよね。
はい、
実業によって、まあ、明日のご飯も食べないといけないし、未来のその会社も作っていかないかん、ね、未来のビジョンも作っていかなかんということなんですよね。ですから僕がやっぱり言いたいのは、考えながら動くんじゃなくて動きながら考えろと。
まず動き出してしまえと。
そう、動いて一生懸命動いてたら、やっぱりそれを見て、あ、こいつは素敵だなと思う人も、先輩も出てくるし、動きながら、あ、こうした方がもっとお客さんに喜んでもらえるとかね、こんなものがあったら便利だとかね、さまざまな創意工夫が出てくるわけですよ。でもこれやっぱ行動なくしては出てこないので、
はい、
もうその動きながら考えるっていうことが大切ですよね。それとやっぱり初めて思った自分の志っていうかね、先ほど言ったその夢っていうものをね、簡単に諦めたらいかんというふうに思いますね。
もうこれは近藤社長が19歳の時にお仕事を始めた時の感情なんですよね。
うん、そうですね。
これをずっと追いかけてきて今の近藤社長があると。
そうそう。だからその夢っていうポイントもそうなんだけども、最初から大きい夢なくてもいいから、小さな夢でもいいから行動することによってね、その中でその大きな夢にすり替わっていくと思うんでね。
はい、それでは続いて、これまでの体験で学んだ近藤社長のポイント、その2は、
縁の幹を切らない。
縁の幹を切らない。
うん、あのね、義理ってね、義理っていうのはお金で返そうと思ったら返せるとかね、いうものがあるわけです。何かで返せるって。でも恩っていうのは絶対に返せないんですよ。これを忘れたら、やっぱりその人から可愛がってもらえないし、やっぱりあいつは根っこの部分がしっかりしてるというふうに思われないよね。ですからやっぱりそういったその縁の幹を絶対に切らないっていうことをね、恩は金では返せないよということをね、わからないと調子に乗っちゃう。
はい、
初心を忘れちゃう。
そうですね。
うん、と思いますね。
はい、それでは続いて、今後のこともぜひ伺いたいんですけれども、
はい、
近藤社長の10年後のビジョンって何ですか？
あのね、10年後は全くわからない、またわからない自分が好きだっていうのが本音なんですよ。
わからない自分が好きだ。
うん、
どんな可能性もあるということですか？
あのね、ビジネスで言うと、その今僕たちがやってることっていうのは、100年に一度の産業革命って言われる中でね、テレビあっても衛星はなかった。電話はあってもブロードバンドはなかった。うんね、そういう中で我々新しい業界が入ってきて、新しい産業を作っていって、そしてそれによって国民が今よりも楽しく嬉しく面白く、ね、安く、というね、サービス、いわゆる付加価値サービスっていうのが出てきたわけだよね。はい、そこでやっぱり我々ネクシーズっていうのは非常に重要なポジションで、お客様に説明して納得して喜んでもらうということを行って、日本でナンバーワンの、デジタルツールのね、提供がお客さんにできてきたわけですよ。
はい、
で、そういう意味では、これからも、やっぱりその、なんていうんかな、まあ、これは10年後にかからないけども、社会に、あっても便利じゃなくて、社会になくてはならないポジションで、うん、なくてはならないその価値がある会社にしていくっていうね、今でもそうは思ってるけど、もっとそれを成長させていくっていうことが僕の狙いなわけですよね。そして、僕は37歳で、まあ、東証一部にも上場できたということで、僕は上場の時に鐘を鳴らす時にね、東証でね、感無量になるかなと思ったんですよ。
うん、
よう頑張ったって。
はい、
だけどね、鳴らしてる時ずっと不安だったんですね。
これからが不安ということですか？
そう。まだまだ始まったばかりだと。ほんのプロローグだと。夢の途中だと。いうふうに思ったんですね。そして僕は、37歳で一部上場して、現在その最年少って言われてますけども、まあ言い方を変えれば日本を代表するような、本当にすごいその世界に出ていくようなね、日本を代表するような企業が、その社長はまだ僕の年では上場できてなかったと。するならば、時間軸で言ったら僕のが先行ってるんですね。
はい。
だけど、僕もいつかはそういう日本を代表するような世界に誇れる企業を作りたいわけですよ。そうなった時には、こっからの伸び率が勝負だと思うんですね。
うん、
この伸び率考えたら、とてつもなく努力しないと、時間で勝ってたって、それだけじゃもうすぐにやられちゃうというふうに思うんでね。そういう意味ではもう本当に毎日毎日、今の連続がね、やっぱ僕たちってすごい大事だと。いうふうに思うんですね。で、話は戻って、10年後で言うとね、なぜ僕が10年後わからないかっていうと、10年前の自分を振り返ったときに、10年経った自分っていうのは、当時の僕からしたら、今の僕っていうのは、大成功者なわけですよ。
10年前、近藤社長はどうだったんですか？
10 年前って言ったら、今は37だから27ってことでしょ、はい、会社の社員数って言ったら多分、数十人ですよ。
それが今は？
今はもうアルバイトまで全部入れるともう5000人超えてるわけですから、ね、そういう意味では当時は全て入れて数十人でしたから、その時の自分にもし神様が現れて僕の今の10年後を見して、確実にここまでは約束してやると、ただこれ以上は求めないかって言ったら、僕は神様に、はい、求めませんと、よろしくお願いいたしますと言ったと思うんだよね。
はい。
でもそうじゃなくて、やっぱりその、誰だって、人間誰だって、あなたは3年間ほぼ徹夜で何々を頑張れば、例えば億万長者にしてあげるって言ったら、誰だって頑張ると思うよね。
うん。
でも頑張ってもできないことの方が多いから、できなかったことを考えて不安になって、やらない人も多いわけだよね。答えが見えないから。でも僕の場合、こう10年間積み重ねてきてやったら、さっき言ったようにまだまだほんのプロローグやと。始まりに過ぎないというふうに思うわけだよね、うん、
あの時は想像つかなかったことが今ではまた出発地点になってると、
出発地点になってる、今までが準備期間だったんだと、こう思うわけよね。
それはもうがむしゃらに毎日毎日を頑張って進んでこないとわからないことですよね。
そう、だからそんな僕がよ、そんな僕が10年後はきっとこうでしょうなんて言ったら、ものすごく小さな人間やと思うのよ。ね、そう考えると、今の僕は日々やらないかんこと、例えば2年3年以内にこうなっていきたいとかっていうことはビジョンはある。
はい。
だけど、10年後自分はどうでありたいのかっていうと、10年後僕はあの時の10年前の自分は大したことなかったなと。
うん。
ね。この10年間頑張ってこうなれたわと。そういうふうに自分の人生を振り返れるような、自分の人生だけじゃなくて、会社もそう。社員も、プロジェクト X っていう番組あるよね。
はい、NHK で。そう。成功物語をやってますよね。
あれ見てて。あれよーく喋ってる人見てたら、当時は寝る時間なかった。 ね、開発するのに、事務所に2段ベッド持ち込んで、バタバタ倒れるようにして、開発したと、うん、ね、いう話とか様々な話してますよ。ね、苦労話なのに、苦労話なのにものすごく自慢げに話してるんですよね。少年のような目で、ね、
そうかもしれません。
話してるんですよ。で、それ見た時にね、僕はね、あれは素敵な人生だなと思うわけですよ。ね、自分も、そういう過去を振り返った時に、そこにはやっぱり青春がないとね、ダメだなというふうに思うんですね。
はい。
だから10年後の自分は、今の僕の努力によって、その積み重ねが、その会社もそうだし、個人的にもそうだし、10年後の自分を作っていくんだなっていうのが実は本音なんですね。
10年後もっともっと、すごいことになってます。
それはやっぱりね、その、日本を代表するような企業を超えれるように、ね、はい、なりたいなと思いますね。
それでは最後に、いつもお招きした社長さんに伺ってきましたが、番組を聞いている皆さんへ、パーソナリティ近藤社長のお得情報を教えてください。
はい。まあ、お得情報と言えるかどうかわかんないけども、はい、今僕が、若者を支援していこうということでね、夢見プロジェクトっていうのをスタート、まあ、したばっかりなんですけども、それについてちょっと僕の考えっていうかね、話したいなというふうに思うんですけども、まあ、ネクシーズにも非常に若いメンバーがね、社員がたくさんいて、社員だけじゃなくてアルバイトもいっぱいいると。で、僕はね、やっぱり大学とかで、まあ、講師として話しながらね、様々な、その、若い人たちと会うと。例えば、新卒説明会やっても、トータルで、今年は僕40回ぐらい全国でやるんですけども、多分1万人ぐらい来るんですよね。
はい。
で、98% が希望してくれると。
多いですね。
うん、大変嬉しいことで、僕も、もうその、ネクシーズのことというよりも、もうその、情熱をもとにして一生懸命、みんなの、ハートに届くように話をしてるんですけども、そういう僕がやっぱりもっともっと若者を応援していきたいというふうに思うんですね。
はい。
で、若い人っていうのはすごい可能性と才能を持ってるから、まあ、その若い人に限らないですけども、僕から見た後輩で見た時にね、僕から見た後輩に対して僕が今まで教育上行ってきたことで一つ言えることは、そのステージとチャンスを与えて徹底的に期待して、背伸びさせると、あとは本人の強い意志によって、ものすごく花が開くわけですね。で、そういう意味では、その、業種問わずね、その経営者になりたいっていう子ももちろん、含めて、自分は音楽家になりたいとかね、様々なそういうアーティストになりたいとか、いろんな、その、夢を持ってる子いるじゃないですか、うん、そんな子たちに対して応援を、エールを送りたいと。いうので、夢プロジェクトっていうのがスタートしたんですね。で、これ何かっていうと、ネクシーズで、バイトをしながら、その夢見にエントリーできて、1年かけてオーディションするわけですよ。
はい。
で、その本人の夢も僕に熱く語ってもらうし、4回か5回ぐらいの、審査があって、それに通ったら、賞金で500万円渡すと。
大きいですね。
う
ん、
返すお金じゃなくてね、はい、もう500万円あげるという、そのプランなんですね。
そのバイトしてる間もお給料はもらえるんですよね。
もちろん。だから、やっぱりその、夢を見る、叶えるために、どこどこでバイトしてる。それは、今日のご飯、明日のご飯食べるためですよね。はい。そうじゃなくて、ご飯を食べるために働くんじゃなくて、夢のために働くと。いうことが僕がやりたいことなんですね。それが、いつか、旅立っていって、成功して、もしネクシーズにバイト来てね、それで僕は、私はこうやってスターになりましたっていうのが出てくれば、これはこれで素晴らしいと。ただ、実はこの夢プロジェクトっていうのは単にそういうオーディションをしながら、500万円の賞金を取り合うっていうだけで実は、ストーリーは終わってないんですね。今僕が計画しているのは、その審査する側も、まあ、例えば経営だと僕が見れるけども、それ以外の部分も、やっぱりその専門家をね、呼んできて、一緒になって若者を育てると。
この夢見バイトの募集は今もやってらっしゃるんですか？
やってます、やってます。当社のホームページからも入れますし、リクルートでも載ってるんで、はい、まあ、ホームページから入るのが確実ですよね。
ぜひご覧になってください。お送りしてきました、近藤高見サクセストーク。近藤社長はラジオのパーソナリティは今回が初めてだったんですよね。
そうだよ。
いかがでしたか？
いや、僕は最初舐めてたの。
舐めてた。
うん、できると。
ええ。
だけど。
どうでした最初は。
いや、最初の2、3度は本当にもう、どうしようかと思ったね。
緊張されてました？
いや、緊張もそうしてたけど、その、自分が呼ばれて喋るってことはあったけど。
講演会などで。
そうそうそう。ええ、だけど、自分が相手の話の 聞き役になって、うん、その、皆さんの魅力を引き出していくっていうことは、
はい、
これは経験がないかったからね。
そうですね。
だから最初は本当になんかこう、ああ、自分でできるのかなっていうね、不安とかもあったけども、でも、たくさんの社長が友情出演してくれたりとかね、
はい、
また新たな出会いもあってね、僕にとってもすごいいい思い出になりましたね。
はい。この半年間で来ていただいた方を振り返ってみますと、うん、まず一番最初はブックオフコーポレーションの坂本社長でした。
そうでしたね。
そして株式会社フルキャストの平野社長。
はい。
今、楽天ゴールデンイーグルスの仙台の球場がフルキャストスタジアムという名前がついて話題になってますよね。そしてイエローキャブの野田社長、はい、現在は会社の名前がサンズと変わっています。
そうですね。
そして吉野家 D&C の阿部社長。
阿部社長ね、
阿部組ということで阿部さんグループで皆さん本当に仲がいいという話たくさん伺いました。
そうですよね。
そしてジョナサンの横川会長、オリコン株式会社の小池社長、株式会社モスフードサービスの桜田社長。
あっちゃんもいいトークでしたよね。
バンド仲間ですもん ね。そして GMO インターネット株式会社の熊谷会長兼社長。
彼もナイスガイですよね。
そして株式会社ウェザーニューズの石橋会長兼社長。
あ、勉強になりましたよね、話聞いていて。
そして最後は株式会社ローソンの新浪社長でした。
熱かったですよね。
ね。本当に皆さん個性が
ねえ、
ある方だったんですけれども、やっぱり社長さんとしての心構えとしては共通する部分多かったですね。
僕はね、皆さんのお話を聞かせてもらって思ったことは、思いっていうか、その根源っていうのはすごくこう共通してるなと、みんな一緒だなってこう思いましたよね。
はい。
やっぱり人を大切するとかね、社会のためになりたいとかね、夢を叶えたいとかね、うん、目をキラキラさせてね、話し姿見てて、ああ、素晴らしい人が世の中にはたくさんいるなと、僕も頑張らんといかんなというふうに思いましたね。
はい。またいつかね、こういうような番組をお送りできたらいいんですよね。
はい、ぜひやりたいですね。
はい。半年間この番組をお付き合いいただきまして、うん、本当にどうもありがとうございました。
いや、こちらこそ、また番組を聞いてくれているね、皆さんにも本当に感謝をしたいと思います。はい、ありがとうございました。
この時間にお送りするのは、今回が最終回となります。
はい。最後になりましたが、半年間この番組をお聞きいただいた皆さん、本当にありがとうございました。いつかまた必ずお会いできる日があると思います。その時まで、ネクシーズの近藤孝美でした。
日本放送の増田みのりでした。